大阪芸大桜地大阪芸大桜地ポッドキャスト、今回のお相手は大阪芸術大学放送学科アナウンスコースの大田恵と
高田由里香と
声優コースの平本圭と
譲り彩菜と
制作コースの福場翔野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。譲りさん
お願いします。皆さんこんにちは。
よいしょ、
いらっしゃい譲りさん。
あ、どうもこんにちは。アウェイだけどホーム。
はい、はい、今回のポッドキャストは本編の内容をご紹介することができます。嬉しいですね。はい、そちらの模様は後ほどお送りするとしまして、その本編である風潮異変の脚本が採用されました。高田さん、
難しい感じだな。
はい、高田さん、
はい、
収録を終えた感想、また作品の仕上がり含めいかがでしたか。
はい、今回初めて私の脚本が選ばれたんですけど、はい、自分が書いたものが音になるってすごいいいなって思いました。
いい作品になるのが嬉しいね。
はい、で今回の作品は、はい、赤ずきんちゃんが、はいはい、そうですね、題材なんですけど、
童話のね、
はい、でも普通の赤ずきんちゃんではないんですよ。
そうですね、
はい、
気になるやつ、
気になるやつ、
タイトルがねちょっとね物語ってますね。
難しい感じだもんね、なんかね、
はい、うん、なんで後からね
この後のオンエアね、はい、聞いてほしいです、
うん、はい、そうですね。
ではその風潮異変に、はい、その作品がですね ほとんどっていうかもう全部一人で、
う
ん、読み続けると言いますかね、一作品、はい、それをやりきったのがこちらにいらっしゃいます、こちらにおられますゆずり彩菜さんですけれども。
どうもこんにちは、ゆずり彩菜です。
どうでしたか。
すごい緊張でしたね。やっぱり初めて一人でブースに入って、
うんうん、
ですね、一人で撮るっていうのが初めての経験で、うんうん、山野さんと向かい合って構成作家の山野さんと向かい合ってやったんですけど、うんうん、これ最初に希望者からのオーディションやったんですけど、
そうでした、ね、
最初10人ぐらいいたよね。
そうですよ、めっちゃ、うん、おって選んでいただけるなんてまさか思って、
すごいことですよ。
で一旦3人ぐらいに絞られたんですよ、
うん、
でそっから一人一人撮っていってって感じで、なんか他の子がじゃあお前は3テイク2テイクって言ったらお前は1テイクだって、
すごいプレッシャーだったよね、
う
ん、
そう、うん、本当にプレッシャーでした、
まあ、勝ち抜いたみたいなもんだ
って、ね、ですね。
でも最初のなんか収録外で聞いてる印象と最後仕上がってこれ OK テイクでってなったやつと、
はい、
全然雰囲気とか読みとかも違ってて、
ありがとうございます。
なんだろう、やっぱ
いやこれは面白かったです。
勝つだけの変化っていうか進化っていうか、
すごくいい作品ができましたね。
料理されちゃいましたね、
は
い、
なんだろうね、ちょっとやらしいよね。はい、もうそれでは早速なんですけれどもテーマトークへと参りましょう、
はい、
今回お送りするトークテーマはついやってしまうことです。
ありますね、
あるでしょ、ありますよね、誰しも一つは、は
い、めっちゃある。
まずですね、うん、我が学ラジの構成作家山野さんがついやってしまうことがあるんですけれども、
はいはい、
自宅でご飯を食べるときでは、食べるときはそうでもないし、
はい、
外食時であってもめったにしないのに、はい、なぜかファミリーレストランのライスだけ、
は
い、つい塩を振ってしまう。そうなんです、
ね、わかるわかるわかる、
これね全然わかんない、
わかる
ですか、
めっちゃ私もわからない。
塩振ったことないんですか。
振らない、握るね。
だから一回振ってみ、
振ったらまず握るね、
うん、におにぎり、
おにぎりにするよ、
ファミレスで塩振ったご飯握ったら変な人だよ、
手洗いに行かなくちゃいけないじゃん、
まあ、そうなんですけれどもちなみにね、ちなみに山野さん大学付近の某、はい、某
あ、
何とは言いません、ね、某ファミリーレストランで、
はいはいはい、
このポッドキャストの台本を書いてくださっていたらみたいなんですけども、
はい、
山野さんがオーダーしたチキン南蛮スペシャルセットを
運
んで、チキン南蛮スペシャルセットを運んできてくれた店員さんがゴールデン X A 班の小渕くんだったそうです。
おお、
時間帯責任者
山野さん曰くとてもびっくりしたと。
へ、
小渕くんはいつにも増して、うん、不気味な笑顔だった、でもって制服は制服は似合っていなかった、
似合ってないんかい。
似合っていなかったそうです、
ね、みたいですね、
はい、というわけでですね、ついやってしまうこと、
はい、
皆さんからも聞いております。
お
バッチリ聴取してありますので、
超えた記憶があります
ね、
はい、そちらも皆さんのも交えつつ、とりあえず ここにね来てくれている人にどんどん聞いていきたいんですけど、まず、はい、そうやね、もうまあ、K 君かな。
ありますよ、あります、
うん、あるでしょ、君もう何に対しても疑問とかも何でも
どんな印象なんですか。
何ですか、例えば、
まあ、あのね、ほらマクドナルド、お店の名前出していいのかな、紙ストローのね、あの紙のなんか、
う
ん、
あります
ね、
あ
るじゃない
です か、包み紙ね、
あれね、左右をねストローでこうビッて穴開けてキュッて寄せてね、はい、そのストローからシュッて取って水をこうポタってかけて、あの芋虫みたいにあのいやーって広がる遊び的なやつ、 あれね、紙の袋でストロー出てくるとついやっちゃうんですよ。
まだやってんの？
いや、やりたくなりません？
やってるん
みたいな。やめといた方
が。でも、ケイ君しかない。
待って待って待って、ずっと。
ケイ君それやってんのしか見たこと
ない。喋っててさ、向かいにケイ君座っててさ、ケイ君に私が喋ってて、な、ほんま、ねえね、ケイ君それでな、とか、うんうんって言いながらさ、そんななんか、
いや、嘘みたいな。そんなタイミングでやらないじゃん。
食欲失せるわ。
もっとなんかこう、やっていいタイミングにやるやん。やっていいタイミングって何かわかんないけど。
他にありますか？
他にもあるんですよ。あのキーボードをね、うん、パソコンのキーボードをカタカタカタ打ってて、普通のキーとかは別に普通にカタカタ打つんですけど、うん、エンターキーだけ妙に意識してしまうんですよ。
これはね、
タンってタンってなんかちょっと
タンみたいなね、
決めが入ってしまうっていうか。
わかりますわかります。
このね、この意見に対してね、同じような意見があったんですよ。川村くんですね。
やっぱあるでしょ、はい、あるでしょ。
何枚にも及ぶ原稿を書き上げ、最後の保存をする際、最後に押すエンターキーをつい勢いよく押してしまう。これで終わりじゃーって感じで押そうなんですけども、そうそう、もう一人西山くん、パソコンでキーボードを打っていて全然ミスしなかった時、最後にエンターキーをターンって。
あ、分かる。
ミスしなかった時やつだ。
終わりって感じするよね。
パチンどうや。
この快感は確かに分かります。
エンターキーでかいですしね。
やっちゃいますね。
それ見逃しにでかいですしね、エンターキーね。
押してって感じもね、叩いてって感じもね。
そうかな。
次、
そうかな、
やかましいわ。じゃあ次に福場翔乃ちゃん、
はい、
何かありますか？
私
あるんです。
ていうかある。なんかデパートとかの床ってこういう四角い
ありますね、
タイルじゃないですか。
あ、もう分かった。
あれを線踏まないで。
分かる。
めっちゃ分かる。
めっちゃ分かる。
あれあれ、横断歩道の線が自然とやるから自然にビートルズ気分になるっていう。
白しか踏んじゃいけない。
世代がちょっと
分かる。大丈夫。通じてるよ。通じてる。どんどんしてどんどん。
これもね、
来ないのかよ。
タイルちっちゃいやつあるじゃないですか。足入らへんやつ。
つま先や、つま先。バレリーナ気分や。
なんだったらもうヒールのあのかかとでここって。
かかる。すごい。
これケイ君めっちゃ共感できる。
いや、ね、エスカレーターとかもさ、縁こう黄色の線で囲ってたりすると、うん、あの線踏んじゃいけないような気がしませんか。
なんだ、なんかこのトークあれだね、なんか気持ち
もぞもぞ、
もぞもぞするね。
ね、
すごいわかる。
わかるでしょうよ。
みたいな感じ。
かゆいところ。
今もねやっちゃってるんですけどね、袖まくっちゃうんですよ。
あ、わかるわ。
で寒くて伸ばしちゃうんですよ。で邪魔でまたまくっちゃうんですよ。
次にじゃあゆりかちゃん聞いてたかな。
私もなのに。
はい、ゆりかちゃんはどうですか？
私は、ハンバーガーとかの包み紙とか、はい、紙ナプキンとかを使い終わった後に綺麗に畳んで、おみくじみたいに
育ちの良さ
結んでしまう。
貴重面か。ぐしゃぐしゃにする
の。ぐしゃぐしゃにするの。
丸めちゃうね。なんなら
褒めなさい。すみません。めっちゃ丸めてしまう人ですね。
あ、でもなんかお手拭き入ってるビニールの袋ってなんか綺麗に折りたたみたくなる。
それは裂いちゃう。
裂かないで。チーズじゃないよ。
これがね。
チーズじゃない。
永田くんが共感してます。買い物をした後ののビニール袋は必ず三角折りでまとめる。ごめんちょっと笑っちゃった。
シ
ルか。ね、なんかこういうとこあるよね。可愛、
ね、
いところがあるよね。よくわかります。
いや、そんな太田さんはなんかないんですか？
太田さんはですね、これね、まあ共感していただけると思うんですけど、まず一つ目に、はい、テレビ見ますよね。テレビを見ている時、はい、ニュースだけじゃなくてジャンル関係なく、うん、はい、出演者やアナウンサーの滑舌やアクセントを、うん、めちゃくちゃ気にしちゃうんですよ。
学科あるあるみたいな。
本当にそうで、
こ
う1回生の時とかね、あの上達したいがために日頃から注意するように心がけてたら、もう心がけるのが逆にこう気になるようになっちゃって、
なるほど、これについちゃったわけですね。
ドラマとかでも素直に感情移入できなくなるよね。
もうね、口から出ちゃうよね。もうダメじゃんこのアナウンサー。私が言えることでもないのにおこがましいんですけど。
それはすごい意識の高さから来てるところだと思います。私あの全然一視聴者で言い続けても
いなかったもんね。
今すでに滑舌
がもう
気になられた。
全然もう気にしたことないですよ。
あれ目が怖
い。私はそれでアナウンスコースのあるあるだと思います。例えば声優コースもそうだと思うんだけど、他にね、松本くん、松本純也くんは広告コースなんですけれども、まあ彼ね、サークルがあの制作のこともやってたりしたので、あのイヤホンでも何でもつい八の字巻きにしてしまう。八の字巻きっていうのがあるんですよね。
そうですね、コードが中で断線
絡まらない
ように、
交互にちねってね、
こうちねってはない
よね。これは放送なんかあるあるかな。
掃除機のコードとかもします。
私もねできますよ、八の字巻き。
みんな最初に習うから、
一回生でやったよ。
あと松永あずさ、
ほい、
彼女はね、制作コースの、まあ、ドラマ実習撮ってたりする子なんですけども、テレビの見切れや 見切れやドラマの、うん、ドラマの、
ドラマのカット割り気になっちゃったんじゃないですか。自分で気になっちゃった。
ドラマのカット割りが気になるそうです。これよく友達が言ってますね。私はこれはそこまで気にならないんだけど、結構マイナーな
構図的なあれですか？
気はします。
なんでこのシーンの次これやねんみたいなのはある。
そう、こう、まあ、こういうのがあったり、あともう一個だけちょっと言いたいんですけど、皆さんまあお風呂上がって髪乾かすと思うんですよ。はい、まあ、自然乾燥の人も中にはいるかもしれないですけど、
乾かしますよ。
乾かすと思うんですけど。
見るんですか
髪を乾かす時と口をゆすぐ時、はい、手を動かしたり口を動かすのではなくて、うん、つや出し頭を振っちゃうんですよ、ね、横に。
めっちゃわかる、めっちゃわかります。
マジで
めっちゃあれですよ。髪の毛乾かす時に首をこう
ブワーって。
わかんないよ。
なんか水気飛ぶ気しません？
飛ばないよ。
もちろん。
え、
聞いて。ゆずりさん聞いて、はい、聞いて。あのね、はい、まずとりあえずちょっとは拭くよ。もちろん水気を、ね、あの、うん、軽く水気を取りみたいな、よくあるじゃん。軽く水気取る。
タオルドライ
して、まあ、バーッとする、はい、みんな手、腕をね動かしてさ、まんべんなく乾かすじゃんか、はい、それがなんかね、はい、嫌になるかな。腕上げんのしんどい。
こう動かすのがめんどくさくな
っちゃう。だからもう頭振っちゃうんよ。で歯を磨く時も最後口ゆすぐじゃないですか。その時多分
口口ペンの時ってことですか。
そうそう、口を多分みんなは水含んで、こうなんか左右にこう移動させて、
だから口口ペンでしょ。
おえおえじゃないペってするじゃないですか。それもなんかこうその横移動が鬱陶しいから、こう頭も横にバー振る。
もうなんかアニメの世界。
それでね、私それをした後に、その恒例の行事をした後に何が起こるって、軽い脳震盪起こるんですね、はい、
じゃあどうしてするんですか。
振りすぎ
じゃん。それするんですか。
いやでもね、一回やってみてください。うがいの時口の中にあの水溜めて、顔振ってあの水をこう左右にやると、なんか謎の浮遊感を味わえるんですよ、うん、
あのね、でも私ちょっとケイ君が共感してくれたのすごい。
本当ですか。
初めてちょっと通じ合えたなって。
結構僕ね、なんかやっちゃうこと大概やっちゃうんですよね。
えやっちゃうこと大概。
いや、みんなついやっちゃうこと大概やっちゃうんですよ。
漏れてこないんですか、頭振って。
ん、
水漏れてこないんですか。
漏れない漏れない。
ネクティー閉じてて
閉じるけど閉じるけど、
まあ、ね、このこんだけ出ますからね、ついやってしまうことっていくらでもあると思うので、
絶対ある絶対ある。
リスナーの皆さんもついやってしまうこといくらでもあると思うので、そういったものがありましたらこちらまでお願いします。メールアドレスは fmosaka.net/gaku、 すべて小文字で fmosaka.net/gaku です。
はい、はい、
メッセージを送ってくれた方の中から抽選で、うん、ガクラジオリジナルステッカーとオリジナルクリアファイルをセットにしてプレゼントします。
ええやつや。
また、はい、ガクラジのツイッター、フェイスブックにもぜひ遊びに来てください。
遊びに来てください。
オンエア告知や収録裏話など、こちらも楽しい情報満載でございます、
ね、頑張って更新、
ね、はい、してますね。ツイッター、フェイスブックともに、はい、ガクラジのホームページのトップページにリンクバナーが貼ってありますので、そちらの方からぜひチェックしてみてください。
お願いします。
たくさんのメッセージ、書き込み、フォロー、
いいね、
いいねお持ちしておりますというわけで、大阪芸大ガクラジポッドキャスト、はい、ここまでのお相手は大阪芸術大学放送学科アナウンスコースの太田恵と、
高田ゆりかと、
声優コースの平本圭と、
ゆずりあやなと、
制作コースの福場翔野でした。
大阪芸大ガクラジ、
ガクラジショートストーリー、風潮異変。
昔昔あるところに一人の女の子がいました。その女の子はおばあさんが作ってくれた赤いずきんがとても似合っていたことから、赤ずきんちゃんと呼ばれるようになりました。ある日のこと、赤ずきんちゃんはおばあさんのもとへお見舞いに行くことになりました。おばあさんの家までの道すがら、このあと一線を交える狼と立ち話をしたり、お花を摘んだりと、まあなんだかんだしつつおばあさんの家に向かうわけですよ。ただ時すでに遅し、おばあさんは先回りした狼に食われてしまってるわけ。残酷っちゃ残酷よ。でもここからがもっとひどい。その狼はおばあさんに扮して赤ずきんちゃんをも食べようと狙ってるわけよ。
ねえばあさん、耳大きいね。
お前の言うことがよく聞こえるようにね。
ねえばあさん、目光ってるよ。ねえ目光ってる。
可愛いお前をよく見るためにね。
ねえばあさん、てめえこんなに手でかかったっけ。
大きくなくてはお前を抱けないでしょうよ。
けど結局赤ずきんちゃんは狼に食われてしまうの。 その後タイミングよく漁師がやってきては異変に気づき、結局は狼が寝ている隙に腹開けられて、赤ずきんもばあさんも大復活するわけだけど、今のこのご時世だとそりゃ結末は変わってくるわけ。漁師は二人を助けるために狼の寝込みを襲うんだけど、その様子をたまたま近所を散歩してたおっさんなんかに見られたら、どう？漁師が狼を虐待しているっつって動物愛護協会的なところに通報するわけよ。で後日視察に来た動物愛護協会的な人たちが漁師を捕まえては、動物愛護管理法第2条、動物が命あるものであることに鑑み、何人も動物をみだりに殺し傷つけまたは苦しめることのないようにするのみでなく、うんぬんかんぬんつって難しいことを言うわけってなわけで、漁師には懲役3ヶ月、ばあさんと赤ずきんちゃんにははい罰金10万円。
大阪芸大桜寺。